スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランスノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
宝石です。
はい、言うのもあれですけど暑いです。
梅雨明けたらしいですね。
はい、あ、そうですね。
みたいですね。なんか私は同校なおかつ学校と同宿が続いておりまして、
あ、それは大変。
今日は富士山から帰ってまいりました。
で、富士山は涼しかったんじゃないですか。
でもね、27度あったって言ってましたね。
結構暑いです、ね。
まあでもこっち帰ってきたらもっと暑かったので、上って感じがしましたけど、やっぱり向こうは涼しかったんだと。感じがしました。夜とかやっぱ肌寒いぐらいでしたからね。
そうですね。
まあ日中はそれなりに暑い感じがしましたが、まあとにかくヘロヘロな感じで戻ってまいりました。
声のテンションが下がってい
て。もうしんどくてね。はい、なんか帰りのバスのバスガイドさんが、なんか梅雨明けたみたいです、みたいな。あ、聞きたくなかったです、みたいな感じで帰ってきたんですけどね。はい、ということで早速始めていきたいと思いますが、今週はメールをまたいただきまして、
はい、
ありがたいことですが、はい、珍しく続いておりますね、メールのご紹介がね、はい、ありがとうございます。ドハンさんからいただきました。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、いつも楽しく拝聴しています。ドハンと申します。みんなのダイエットでは大変お世話になっています。先日のイベントにもお越しいただきまして、いろいろお話もしていただきました。ありがとうございました。で、スノーさんのツイッターの音楽関係のツイート、メタル系に思わずテンションが上がってしまいます。私はデジタルカメラが普及してから写真を始めました。数は多くないのですが、教科書的な本を読んでちょっと勉強してみたのですが、以前から疑問に思っていたことを教えていただきたくメールしました。それはマニュアル、露出モードの M で撮ることについてです。絞りとシャッタースピードを調整して露出指標を見ながら適正露出で撮るというのはわかるのですが、例えば絞り優先モードで明るさを変えながら撮るのとどう違うのかが疑問です。以前スポーツカメラマンの方がサッカーを撮っている時に明暗差があるところではマニュアルで撮りますと言っていたのですが、あんなに速い動きの被写体を撮る時にマニュアルで撮るメリットは何なのか知りたいです。起き露出ってことなんでしょうか。まだまだカメラについて知らないことだらけで、質問自体が意味がわからないことになっていないか不安ですが、よろしければご教授ください。あとカメラのことについて詳しく学べる本があれば教えていただけると幸いですと。で、使用機材についても書いてくださってます。キヤノン 40D、キス X3、キス DN、NEX5 も使われてるんですね。はい、ということでよろしくお願いしますということで、はい、ドハンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですが、
起き露出ってことですね。
っていうことになりますね。
そう言ってしまうとそれ
これ要はあれですよね、明暗差が激しく変化するから、
うん、
変化するっていうか、スタジアムの照明ドカーンって入っちゃったりすると、それでこう露出がおかしくなるから、
うん、
引きずられないように固定するっていう、
まあそう
ことですよね、うん、多分、
まあ原理から言えば、まあドハンさんも教科書みたいなものを読んでると思うので、うん、それに書いてあると思うんですけど、うん、カメラの露出系って結局相手がという被写体が何色かっていうのは、まあ、あまり分かってないです。ある程度分かるようにはなってるんだけど。
うん、
で、すべてが 18% グレーっていう、ちょっと、明るいグレーの、
うん、
反射率のものとして認識しているので、うん、例えば、まあ、サッ カーの場合は人工芝とかだったら割と明るい緑だったりしますよね、
うん、
でもなんて言うんだろう、そのユニフォームとかが黒っぽいユニフォームのチームと、うん、白っぽいユニフォームのチームがいて、どっちかが多いとかいう時になると、うん、それだけで画面の中の明るさがすごく明るい、カメラとしては明るく感じたり、うん、逆に暗く感じたりするので、うん、その時にまあ、絞り優先モードでも何でもいいんですけど、うん、AE で撮ると、自動露出で撮ると、
うん、
もし白い選手がたくさんいたら暗く映るし、うん、黒い選手がたくさんいたら明るく映るということなので、
うん、
だったらもう最初から露出を固定してしまうと。
うん
っていうのは、まあ、大きい露出ですね。
うん、
まあ、あとは、夜だったり、屋内だったりすると、もう、公式競技で使うような大きな、設備の整っているところは、もう、大体隅から隅まで同じ明るさになってるんですね。
え、そんなもんの？
うん、まあ、一応、オリンピッククラスとか、ああいう、
うん、
こう、テレビの中継が入って
る。はいはいはいはい。
ようなところだと、
うん、
もう照明の設計からそうなってるんですよ。
あ、ムラがないんだ。
うん。まあ、ある程度ムラがないというか、まあ、あるところもあるかもしれないです。端っこどうしてもちょっとムラはあるんですけども、
うんうん、
でも、一応基準っていうのかな、もう、テレビでやるとかで放映することが、最初から分かってる会場なので、
うんうん、
照明もちゃんとそれに合わせてる、
うん
っていうのが実際のところだと思いますので、あんまり照明の村は、舞台はちょっと違うんですけどね、
うん、
サッカー場とかああいうところだったらあんまりないじゃないかと思います。で、むしろやっぱり難しいのが、普通にオープンな、うん、ところの方がやっぱり難しくなりますよね、うん、そういう点ではね、うん。曇ったり晴れたりしたらすごい大変なことになりますし。はいはいはい、
うん
うん、まあ野球なんか特にそうですよね。
うん、
今まあ高校野球やってますけれども、うん、地区予選とかやってるけど、
うん、
ああいうところで撮る方が大変です
ね。なるほど。
うん、まあそういうことなんですけど、あと僕もやっぱりマニュアル露出で仕事の時は撮ることが多くて、
うん、
舞台でもやっぱりマニュアル露出になるってしてる時が多い
ですね。
はい
はい、
結局こう、まあ、目つぶしというか、いろんなサイドから光がバーンと来たりとか、真後ろからこう逆光に目つぶしの光が来たりして、
うんうんうん、
すると、もう AE だと、露出補正やってる、もう やる、なんて言うんでしょうね、タイミングもないというか、
うん
うん、もし、あとピンスポットが当たったら、このぐらいの露出とかそういうのはなんか撮ってるうちに分かってくるので、
うんうん
うん、まあ そこに合わせちゃった方が
うん、うん、
早いという感じですかね。
なるほどね、
うん、
まあそうですね、僕もほとんど AE で撮ってたのが今の動画のやつで始めて使わなくなっちゃいましたもんね。
うん、まあ、絞りとシャッタースピード、だいたい使、この被写体、この場面だったらこれとこれって組み合わせがだんだん決まってきちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい。
あんまり、こう、なんていうんだろう。社会振動にこだわってとか、そういう、物撮りとちょっと違うので、
うん、
物撮りっていうかな、なんて言ったらいいか。まあ、芸術的なというか、
うん、
何かこう表現として写真を撮るのと違って、
うん、
まずちゃんと写ってなきゃいけないっていうのがあるので、うん、そんなにこう この場面は絞り開けてとか考えてる余裕ないですもん、
うん、ですね。
まあそういう意味でのこの大きい露出の方が、
うん、
結果的には外れがないという、
うん
うん、
そうですね。なんか、AE って本当になんか、ズコーンと、ま、明るく飛んじゃったり、ズコーンと黒く潰れたりって、うん、こう、なんか、マニュアルでの外れと違って、すごく大きい外れになりません？
ああ、まあ、なることもあります。
っていうのがあって、なんかもう使わなくなっちゃったというか、まあ状況によったらもう AE でいいじゃんっていうふうによく言われるんですけど、なんかそれを切り替えるのがめんどくさくてマニュアルでばっかりになっちゃってますね。
そうね。まあ露出補正、まあ露出補正をメインで使う撮影もまあもちろんあることはあるんですけれども、
うんうん、
はい、あのその状況状況に合わせて、被写体に合わせてって感じですか。
こんな感じですかね。うん、なので、なんだ、シャッタースピードというかは、露出優先のモードとかで、ね、結構枚数取ってみたりすると、うん、意外とその露出補正が大変だったり、
うん、
その、思っていたような感じじゃなくて、思いっきり露出がずれたりとかいう現象が多分、体験していただけると思うので、そうすると、あ、これだったらもうマニュアルにして、ある程度の範囲内で調整ができれば、みたいな感じになるっていう感じはすると思うんですけどね。僕も最初これ、わざわざマニュアルって結構大変じゃないかななんて思ってたんですが、逆にマニュアルの方が楽というか、横着仕様な感じだとは思います。ちょっといろいろ試していただけるとね、そこら辺がお分かりになっていただけるかも。あ、でもあれか、外でスナップとかで、
うん、
カット数がこう、なんて言うんだろう。さあ撮るぞって構えて撮ってるようなパターンだったら露出補正の方がいいのか。
まあ、そう、疲れ、うん。
うん。
あの、まあ慣れないと時間かかるので。
ああ、
結局。AE で撮っちゃった方が早いやっていうことにはなりますけれどもね。
撮るペースというか枚数というか、そういったのにかかってくるかもしれないですね。う
ん、まあ、まあ、あと、まあ、気分の問題なんですけど、露出と、うん、あの、シャッタースピードと絞りをいつも把握していたいという、
ああ、はいはい。
そういう気持ちはありますね。
ああ、な
るほど。AE にしちゃうと、なんかカメラに任せちゃうのもあって、
うん、
とりあえず明るさは露出補正でこう調整するんだけど、後で見たら、あ、ブレてるとか。
はいはいはいはい。
すごい被写界深度浅いんだけどとか、そういうことになってしまうので、
うんうん、
やっぱり、その、今撮るにはシャッタースピードいくつぐらいで、だったら絞りはこのぐらい。にしたいんだっていう、そういうなんか瞬間瞬間の判断みたいのはやっぱりあります。
意外と、でも、横着のために M っていうのはあるかもしれません。はい。まあ、ね、スノさんの言う把握しておきたいっていうのもわかりますしね。まあ、ここまでちょっと、今スピードを犠牲にしてもちょっと絞っときたいとか、今はちょっと速さ上げとかないとちょっと怖いから少し開け気味にしちゃおうかみたいな、それを自分で決めてる感じっていうのはね、
うん、
欲しい時もありますしね、うん、まあ、ちょっといろいろと試していただくとそこら辺が分かってくるかもしれないので、いろいろチャレンジしていただけるといいかなと思います、はい、ということで、また何か本当に、どんなことでも構いませんので、
はい、
またぜひメール送ってみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今週ですが、小関さんが、なんだっけ、ペンタックス K01、
はい、
買ったと。
はい、
素晴らしい。
はい、箱の写真が載ってる時にもびっくりしてしまいました。
ツイッターで見て。あ、ツイッターで買っちゃったオープン。
はい、
これね、何でしたっけ、マーク、なんとかさん。
んあ、マークなんだ
っけ、マークリューソーさん。
はい。
私、横浜で見てきましたが、素晴らしいデザインのカメラを購入されたということなので、そこら辺のレビューを、まあ、最初のインプレッションですかね、またちょっと使ってもらったらまたご紹介いただきたいんですが、まあ、まずはファーストインプレッション、今週ご紹介になります。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。ただいまです。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、ということで、行きましたか。
ちょっとね、むしゃくしゃすることがあって、
はい、
で、なんかこう、これはしょうもない買い物でも気にしないといけないとか思ってたら、藤屋カメラさんのところでですね、
うん、
アウトレットボディって要はレンズキットをボディだけとレンズだけっていう売り方してて、あそこ。
そんな、
一部で。で、ボディだけで3万ちょっとくらいで出てたんで、ですよ。で、まあ、たまたま下取りに出せるものはちょこちょこあったんで、行くかって言って買って、来ました。
お
い。はい。
え、でも3万ちょっとで買えるんだ。
ボディだけでしたら、レンズキットだと今4万何ぼぐらいかな。5万弱ぐらいで買えると思うんですけど、ずいぶん安くなりましたが、多分それはまあもう本当に人気がなくて、こうディスコンっていう寸前みたいな、そういう状況なんじゃないかなっていうのもあって、でまあ多分これ後継機出るとはとても思えないんで、まあ前から気になってたし、今新品買っとかねえともう二度と手に入んない気がしたんで、じゃあ行っとくかみたいな、そういう。
後継は出ないのこれ。
すっごい売れてないみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。
びっくりするぐらい。
うん、まあでもまあ確かにマニアックな形の感じではありますね。そう
なんだ。なんでまあこれはまあ多分もし後継機出たとしてもどっかコストダウンされて、見た目がしょんぼりしたりするだろうかもしれないしなみたいな、そんなんがありまして、で買って割と気に入って使ってます。
おお、いいんだ。
ミラーレスだからとか一眼レフだからとかそういう固定観念のある人だとちょかなり辛い製品で、っていうのは要はミラーレスっていうのを薄くなきゃならんみたいな、ちっちゃくないといけないみたいな風潮がありますよね。で別にちっちゃくない、むしろでかい、
で
しかも別にグリップも何もないから持ちにくい、まあ持ちにくいっていうことはないんですけど、長時間持つにはちょっと辛い形状してて、もう少しグリップしっかりしててもいいんだけど、でもまあきっとこれは箱のデザインを優先したんだろうなみたいな、
なんかあれだよね、この大きい割になんか単純に大きくなっちゃったみたいな感じです。お、こんだけ大きくするんだったらもうちょっと持ちやすさを考えてとかなんかありそうだけどね。
もう最初のデザイン画からそのまましました、近い感じが、
そんな感じがしますね。
バッテリーが大きいのを使ってるんですよ。
あ、そうなんだ。はいはい。
K5 とか 645D とかあの辺と共通の、ペンタックスにしては大きい方のバッテリーを使うんで、でバッテリーの幅ありきでそっからこう、あとはまあミラーボックス分、まあミラーはないんだけど、箱の分と、っていった厚み計算していくと、まあこうなっちゃうのもしょうがないのかなみたいな感じではあるんですよね。で取ってみるとまあしょ、まあなんか一応これは訳があんだなってわかるんだけど、そういうのあんまり気にしない人とかこうが手に取ると、何これでっかい、
でも一眼のバッテリーと共有できるっていうのはちょっといいな。
で容量大きいやつ使ってるんで、比較的電池の持ちはいいです。
でしょうね。
でちゃんと動画も撮れるし、でまあついてないのはミラーボックスだけみたいな。
はいはいはい。
でシャッター切ってみれば、一応これはケーブルと共通になるのかな。結構ね、シャッター周りもしっかりしてて、ちゃんと4000分の1切れるし、 連射は秒6コマ切れるし。
おぉ。
秒6コマ。はい。
結構ちゃんとしてるんですよ。
そうですね。
うん。でも、マニアからは、
うん、
覗くとこが液晶ファインダーしかないじゃないかって言って、うん、なんで EVF とかね、うん、ファインダーつかないんだよって言って嫌われるっていう、うん、両方からこう好かれない要素を持ってきてしまっているがゆえに売れないっていう残念な状況になっているようです。
はい、小関さん的にはどうなの？そのコンパクト派みたいな人からすれば大きいし、一眼とかをメインに使ってるような人からするとそういうファインダーがないっていうマイナス。
私逆に K マウントのレンズは大好きなんだけど、ファインダー覗くのめんどくさいっていう人なんで、
うんうんうん、
ちょうどいいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、あとは自分が身長あるんで、
うん、
それで広角ファインダー使って写真撮るとどうしてもなんか見下ろす感じになりがちなんですよね。
はいはいはい
はい。少し視点を落としたいっていうと液晶を使って下側目に置いた方が、
うん、
自分の望みの絵が見られるっていうことが多いんで、
はいはいはい、
あんまこだわんない
ん
ですよ。あとはもう一つ一応目論みとしてはシャッター音が比較的静かなので、
うんうんうん、
まあ発表会ものとか舞台ものとかで使えるかなっていう読みが一つありました、うん、ペンタックスの一眼系にしてはライブビューがちゃんとピントが取れるタイプの液晶なんで、
うん
うん、フレなんだっけフレームレートが比較的高くて、
うん、
要はなんだ、液晶の向こう側の人が動いてても、
うん、
比較的ちゃんと液晶の表示が追従する。うん、で、拡大して、割と細かいんで、拡大ちょっとかけてあげれば、
うん、
ピントの山も一応ちゃんと見えると。
うん、
で、なんで、そうすると、今古い、望遠ズーム、マニュアルフォーカスのやつとかって、うん、すっごい捨て値で売られてるわけですよね、
うんうんうん、
オートフォーカスついてないっていうだけで、
うんうんうん、
でそういうのが全部活かせて、
うん、
ちゃんとピント合わせられて使えるんじゃねみたいな、
うん、
そういう読みがあったんですよ。要はあとは光学ファインダーでピント合わせが辛いレンズ、ね、写りはいいんだけど、
はいはいはい、
ちょっと暗いとか、
うん、
ちょっとピントが見にくいとか、
うん、
そういうやつを活かせるんじゃねえかなと思って買いました、
うん、なるほど。
で大体目論見が当たっているので比較的満足しているちょうどいいですね。
小関さんで言うと、シグマの DP と比べてどうですか？
昼間撮るんだったら DP の方が面白いんですけど、
うん、
当たり前のように3200とか常用で使えるんで、
うんうん、
K5 はその辺、あ、K5 じゃない、K01 の方は、ちょい薄暗いとことか室内で安定してるのは、すごくありがたいですね。
ああ、なるほどね。
センサーが結構良くて、ケーボードほとセンサーそのものは一緒なのかな。でニコンの D7000 とか、
うん、
あとソニーの NEX のどれかだって、
うん、
結構評判のいい、
うん、
1600万画素のセンサーの使ってるんですよ、
うん、
なんで感度上げてもあんまり絵が荒れないんで、
うん
DP みたいに神経使わなくていいっていう楽なところはあります。手ブレ補正ボディ側でついてますんでね。そうすると手ブレ補正使って感度1600とか常用で使えると、
うん、
割と何でも撮れるじゃないですか。
うん、
ちょい薄暗かろうと。
うん
なんで結構どこでも使える感は高いですね。ただしやっぱりオートフォーカスで使おうとするとちょい迷う。
それが AF が迷うってこと？
そうですね。もともとその最低値。なんで、現行のミラーレスみたいに、その、レンズにコンピューター入れて、いろいろ最適化しましたとか、そういうのよりも、どのレンズも使えますっていう互換性優先しちゃってるんで、ちょいとそこら辺は、
薄い弱い。
薄暗いとことかだと、厳しく感じるときはあります。昼だとあんま気にならないんですけどね。逆にあんまりオートフォーカス使わなくてもピント見えちゃうんで、あんまり気にしてないというか、あんまりオートフォーカスのレンズつけて使ってないんですよ。今一番常用してるのは、まあ、ペンタックスのもう古典、私と大して年が変わんないような 28mm、
単焦点、
そうですね、とかですで、そういうので使ってると、別にまあちゃんとピント合わって手ブレ補正ついてりゃいいんじゃねえみたいな、いい加減な気分になります。
これ絞りって共同側から絞りをコントロールできる？
できます。で、問題点があって、それは、なんだっけ、電子接点ついてない古いレンズだと、露出系合わせるのにちょっと一操作必要。一回ボタンを押して、その適正露出合わせるっていう過程が必要なんですけど。
実絞り込み AE みたいな感じ？
そうですね。一回絞り込む。
一回絞り込む。はい。
っていうのが必要なんで、そこがワンクッション入ります。でもまあそれで、一応マニュアルでしか使えませんってなってるけど、マニュアルでその適正のシャッタースピードの設定まではしてくれるんで、あんまり気にはならんですね。
その液晶でそのピントが分かるっていうことなんだけど、その液晶自体は良いの？
結構いいです。EOS でいうと 60D ぐらいの液晶の品質はあるんで、ちゃんと拡大してピントの山は見える。ですから、あとはあのピーキングって言って、そのピントが合ってるところだけシャープなんだ、画像処理でこの辺が合ってますよって表示、アシスターしてくれる機能もついてるんで、
液晶上でそれが表示されるの？
そうですね、あのピント合ってる部分だけシャープネスが強調されて表示される。
なるほど。
っていうのがあって、そういうのなんかも使うと比較的合わせるのは早い。
わかりやすいの、そのシャープネスかかって。
レンズによりですけど、そこそこ明るいやつであれば結構使えますね。
ちなみに何色？
黄色です。黄色と黒です。
これ
目立ちますよ。
目立つね。なんか本当にレモンイエローみたいな黄色だもんね。すごいな。
まあ白か黒か黄色かって言われたら、やっぱりまあ面白い色、どうせ半分厚みで使うんだしみたいな。
黄色いか、すごいな。
この小関さんが挙げてくれたこのなんだ、ぼやっとした難焦点レンズは、
はい、ベスタンです。
ベスタン。
これは本当にこう、K01 だから使う気になったレンズ、その1って感じなんですけど、たまたま中古屋ですごい安い値段で出てきたんで、買ってきたレンズで。
ベスタンって何でしたらいいんでしょうね。
100年ぐらい前になります？はい、レンズの、レンズとしては。結構古いですよね。多分1800、1900何年とかになるのかな？ あのコダックが大昔に、ね、作っていた、
うん、
ベスト版っていう
フィルムがあるんですよ。
う
ん、
ロープフィルム、はいはい、あのブローニーのまたちっちゃいやつ。
ねえ、あなたはボタンを押すだけで使えますよみたいな、はい、の簡易カメラとして作られてたやつで、
うん、
1910何年とかそういうもんだから、ほぼ100年前ですね。ね、結構日本でも流行って、
うん、
そのレンズでちょっと小細工するとすごい綺麗なソフトフォーカス写真が撮れるっていうんで、流行ってたんですね。で、まあ、それをレンズの部分だけ取っ払って、改造して、ペンタックスの K マウントで使えますよっていう風にしたやつを売られてて、あ、これ面白そうだから買おうか。行って買って撮ってたんですけど、これマニュアルフォーカスだと全然ピント合わないんですよ。あの、フォーカススクリーン見てっていうか、それを要はその一眼レフにつけて使うと、どこにピントの芯があるのかがわからないので、なんかぽい全体的にどこをピントを合わせようとしてもみんなぽやぽやして見えるから、どこが中心なんだかわからないんですけど、拡大表示してピントを追っかけると、
うん、
ライブビューだとピント合わせられんですよ。
分かるんだ。合
ってない、一度は合ってるっていう、なんだかややこしいことになるんですけど。で、そういう、のを使っても、
うん、
まあ、ちゃんと撮れるよと。で、結構綺麗に。
なるほどね。
何撮っていいかよくわかんないんですけどね、正直。
もう本当に全体的に、フォーカス、ソフトフォーカスかかってる感じになるもんね。
そうですね。でも、ピントの合ってるところっていうのは確かにあって、
うん、
線はビシッてするんですけど、その、うん、ビシッとした線の周りがみんなポワポワしたものが ついて
る。ああ、そっか。この文字とかはちゃんと出てるもんね。
ね、これは本当に画像処理でやろうとすると、できない世界なんで、まあ、こういうボディじゃねえとやる気にならんよな、みたいな感じで、遊んでおります。
あと挙げてくれてるのが、食べ物。議事堂前のデモ。渋谷。これ、ここいら辺の写真で DP と比較してどうなんですか？この渋谷のなんかは DP 得意そうじゃないですか？
やっぱり夜のカメラかなっていう感じはしますね。昼だったら全然 DP の方が楽しい。
ほう
というか、遠景なんかでもピシッとくるんで。でもまあ、K01 も比較的頑張ってて、これもなんかローパスフィルターでこう、センサーの前にあって、あるやつがかなり薄いらしいんですよね。ね、薄いと何がいいかっていうと、あの、ローパスって要は、あの、モアレットなん、どうやって説明したらいいだろう。
あれ、
編み物とか建物とあの細かい縁画名とかを写真撮ると、モヤモヤになっちゃうんですよ。
あの、縞模様が
ね。縞模様とか。
まあ、網戸を2枚重ねるとわかりますね。まあ、ざるでもいいんだけ
ど。そういうモヤモヤを防ぐために、間に挟むんですね。ね、何をしてるかというと、それはぼかしてることになるから、映る絵もちょっとぼんやりしちゃうんですよ、どうしても。
はいはいはい。
なもんで、ロッパスは、を薄くしましたっていうと、どうなるかっていうと、まあ遠くのものも比較的しゃっきり映るようになると。
はいはいはい。
というわけで比較的、映る絵としてはこの APS-C の中では優秀な絵を出してくれるなと印象を今のところ持ってます。
なるほどね。
シムラクはね、あの普段使ってる現像ソフトが対応してないんですよ。
ああ
のキャプチャーワン、
はいはいはい、
あそれがない、それがで、ね、切ったらいいのになみたいなのはちょっと、
うん、
ペンタックス専用の現像ソフトはどうなんですか。
あの市川のソフトのシルキーピークスが標準でついてくるんですけど、
はい、
まだインストールすらしてません。
そうなんだ。
JPEG でしか撮ってない。
あ、シルキーピックスが純正品みたいな感じでついてくるの？
そうですね。
そうなんだ。
それシャボンとだ、シルキーピックスって書いてある。はい。
まあ、あれ使うんだったら JPEG でいいや、みたいな。そういう。
そうなの？シルキーピックスってでも結構根強いあれがいる。
ファンはすごく多いですね。
聞くよね。
うん、ちょっとね、綺麗にしすぎる。
あ、そうなんだ。
綺麗にしすぎてディティールも飛ばしちゃいますみたいな傾向があるんで、あんまり自分の好みの絵にならないんですよ。
あ、なるほどね。
こう、使ってて思ったのは、結構、なんだろう、見た目、デザインコンシャスにして、
うん、
それを売りにしたカメラっていうのは過去いろいろ、出てる、
うん、
ますよね、
うん。
でもなんか肝心のカメラ機能が置いてきぼりだったりなんだりしてることが多かったのが、
うん、
K01 使ってると案外そういうので違和感を感じない。う
ん、おー、なるほど。
ベースのカメラはの部分はちゃんとしてて、
うん、
なおかつデザインが面白い、
うん、
っていう作りになってるのは偉いなと思いましたね。
なるほどね。
本当にミラーとファインダーを取っ払っただけだから、
うん、
操作点はあの一眼レフそのままなんですよ。
そうなのこれ。
割と普通のデジタル一眼と大差ない。
うん、
へー。ミラーレスの一部にあるようなそのコンパクトカメラと接中のインターフェースでなんだかよくわかんないの作っちゃったりとか、
うん、
そういうのすらしてないので、
うん、
あの一眼レフ使い慣れてる人がふって触って比較的すんなり入りやすい、
うん、なんだ
っていうのはいいですね。
うん、いやなんかでもこの背面のボタンとか見ちゃうとやっぱりコンパクト系なのかなみたいな感じしちゃうけど、操作自体はそんなに、
メニューはあの K なんとかと全部一緒です。
そうなんだ。
おそらくそれ用に作り込むということすらしなかった。
って感じなんだ。
って感じなんだと思うんですけどね。本当にね、これでね、ケーブルレリーで使えたら、
うん、
ガシガシ仕事で使うよ、みたいな。
おいえいえ。
あ、リモートはリモートコントロールしかない、ない
んで。ないんで。
ワイヤレスの。
ワイヤードで使えるようになれば本当に言うことないんだよなとか思いながら。
で、ワイヤレスだと何、タイムラグがあるからってこと？
あとは、いつ切れるかわかんない。
うん。
あれ、あれはなんか挙動変はなんかちょっと違和感あるんですよね。
まあそうですね。あくまでもセルフ、タイマーの代わりっていうかな。
スタートっていうだけなのか。う
ん、そんな感じだ。まあ、僕もこの間キャノンの使ってみたけどさ、
うん、
やっぱり切りたい時に切れない時は
ある。ああ、そうなんだ。
あれってなる時が。
で、ディスコ方面でこれを使ってる人なんかが、
うん、
自作でケーブルレリーでつけられるように金具つけたりとかしてるみたいなんで、まあそのうち工作してみるかなというふうに思ってますけどね。
まあそれを物理的にシャッターボタンを押すような。
そうです。
ケーブル
レリーズ。大昔のあの、
あります。
ケーブルレリーズでボタンを押せるようにする。
なるほど。
ペンタックスは昔から、そう、オートフォーカスアダプター、っていう商品があって、
うん、
それを使って、あとなんか筒つけて、うん、無理やりこう望遠鏡にねじ込むと、
うん、
あデジスコ用にはすごくいいらしいんですね。要はあの、フィールドスコープにデジタル一眼つけて、
うん、
オートフォーカスで写真が撮れる。
うん、
という。なんで結構鳥屋さんで手出し、鳥屋さんとか星屋さんでこれに手出してる人はいるようですね。もし、これは企画は多分もう後継で出ないんだとは思うんですけど、もし出るんだとしたら、そのデザイン部分すらも取っ払っちゃって、もう自動露出なんかも取っ払っちゃってもいい。で、その、なんだ、センサーと箱とケーブルレリースがついて電池がいっぱい持つ、みたいなカメラ作ってくれないかなっていうふうにはちょっと思いましたね。もう本当に箱、
うん、
箱だけでいいっていう感じ、はい、要はそのピントだけ、ね、液晶でちゃんと見られるっていう保証さえあれば、
うん、
他は本当にシャッターと、
うん、
絞り動かす何かと、
うん、
シャッターだけついてれば、
うん、
使える使えるっていうか使い道があるんですよ、
うん
うん、
でレンズマウントを普通の K でアダプターも何もなしに使えれば、
うん、
レンズは選び放題にな るっつって、
うん、
ペンタックスはありがたいことにそのデジタル対応とかで悩まないんですよ、あんまり。
うん、
っていうのは、あの、結構ね、デジタル一眼で初めの頃に、レンズがたなんか古いのでいまいち写りが、みたいな。
うん、
よく話ありましたけど、
うん、
ペンタックスレンズってもともとそのコーティング、そのデジタルで写りに影響が出やすいそのコーティングレンズの周りはその30年ぐらい前からすごいまともなのがついてるんで、
うん、
まあ悩まないんですよね、
うん、
だから今使ってる主力のやつもその30年ものだけど30年以上経ってるって思えないぐらい普通に写るし、
うん
うん、
もう要はピントだけなんですよ、
うん、
自分でピントさえ合わせられるんだったら、
うん、
割と選び放題 で、
うん、
でしかも、まあ、あんま見向きもしないのもされてないやつとかでもあったりするから、
うん、
そういうところにも優しい
という
感じで、
うん、これ持ち歩いてその大きさ比較的他のミラーレスと比べると大きいじゃないです
か、ええ、
で DP と比較してもこれ大きくなりますよね。
レンズの分がどうしても大きくなりますね。
それは持ち歩いてみてどうですか。
案外気にならない。
お
ー、A のは四角いんで、
うん、
カバンの収まりはいいんですよ。
うんうん、
あのペンタプリズム分のあの出っ張りがないから、
うん、
汎用のカバンでも結構簡単に収まっちゃう。
ほうほう。
っていうメリットはありますね。
じゃあその、この大きさ、大きいよとかっていうイメージからすると、思ってた以上に、そんなにかさばらないかもって感じなんだ。
うん、
そうですね。
うん、まあ、意外とね、なんかこういう大きさって、なんか、こういう、こんなもんだと思ったら意外と気にならずに持ち運んじゃったりするのかもしれないですけど、
ね。はい、うん。あと、気になる、なんていうの、リコーペンタックスとしては、どういう方向に行くんでしょう。まあちょっと話違うんだけど。
なんかコンパクト、ペンタックスのオプティオ系のコンパクトが全部リコーに収斂されるという話が出てたりしていますし、多少ライン整理するんだろうと思うんですけど、その割になんかあのこの間出たペンタックスの K30 っていう一眼がものすごい CM 打ってるんですよね今。
あ、そうだ、
テレビ CM とかあの街頭、
あ、そうだ、駅走ってる人とか走ってるの誰だっけ、
あの向井
さんだ、そうだね。
で
ああ、はい、やってますね。すごいお金
かかってます。なんかどうしちゃ だろう。
あ、そうですか。
と、
まあ、はい。何なんでしょうね。何なんでしょうね。
またこんで、これまた色がいっぱい出てるんだ。
うん。そうですね。
これはね、本当にガンプラみたいな色してますよ。
へ
ぇー。あ、プラスチックのその塗りが、マット系とメタリック系
に
ベースカラー色々みたいになってるんですけど、
うんうん、
マットの黄色とかがね、本当にこう、プラモデルの、あの、塗装してないプラモデルありましたね。
はいはいはい、はい。
あんな感じの色なんで。
へ
ぇー。いや、なんか面白いけど、これは誰が、いいんだろうみたいな。誰に受けるんだろうみたいな。ちょっと首をひねったりしました。
なんなんでしょうね。まあ、イメージで売ろうという感じなんでしょ
う。うん、まあでも、見た目は変だけど、大体中身そんなに変なものは作らないんで、そこら辺はあんま心配しなくていいと思います。
でもこれまた防塵防滴ボディなんだもんね。
そうですね。
これがすごいよね。
ペンタックスの防塵防滴は実際強いですよ。
それで8万切るんだもんね。
オリンパスのあのハイエンドほどじゃないけれど。
うん、
どうだろう、あれといい勝負なのかな、どっちなんだろうな。
っていうぐらいあれなんだ。はい、ということで、はい、まあ、小関さんが計01買いましたということで、まずはファーストインプレッション、またちょっといろいろ使ってもらって、今度はもう少し作品の方に移り具合なんかも、あと使い勝手とかね、しばらく使い込んでもらってからまたご紹介いただこうかと思います。ということで、今週お届けいたしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーと、
小関でした。
では、また来週。